時代は富国強兵の時代を明確に表すようになってまいりました。結果、文明開化というのが新しい時代のスローガンになったわけでありますが、渋沢はこれに応じても東京ガス、あるいは帝国ホテル、帝国劇場、新しい時代の波というものを常に考えていきながら、それぞれの企業、新しい事業を起こしていくわけであります。少し変わったところでは、中外商業新報社、現在の日本経済新聞にも渋沢は関わっておりました。明治の日本は国民を挙げて勤労勤勉でありました。とにかく独立の尊厳を守らなければいけない。欧米列強がアジアを植民地にしようとして虎視眈々と狙っている。その隙を与えてはいけないのだ。隙とは何か。国力の低下であり、あるいは国民の惰性である。そういうものを排除して、とにかく日本人は一致団結して日本の国益を上げていかなければいけない。この頃になりますと、渋沢の言っておりました論語とそろばん、この二つの関係が決して矛盾するものではないということが理解されるようになってまいりました。もちろんここへ行くまでには渋沢も苦労いたしております。彼は多くの事業に参加いたしましたが、学校の創設発展に尽くしたという点も見落としてはいけません。東京高等商業学校、大倉高等商業学校、岩倉鉄道学校、こういうものをどんどん作ってまいります。日本人自身の啓蒙、これを彼はやろうとしたわけでありまして、そのためには優秀な経済人、財界人を作らなければいけない。そういう信念のもとに新しい学校ができ、そこからまた近代的な企業に育っていった人々が明治、大正、昭和を作っていくことになるわけであります。渋沢は日本の国益ということを中心にたくさんの企業に関わりましたが、決して財閥というものを形成しませんでした。作ろうと思えばおそらくいつでもできたはずであります。もともと当時の財野というのはレベルの低い、官から見れば、政府から見れば非常にその質の低い、そういうふうなものだと思い込まれておりました。一方の渋沢は大蔵省の実務のトップまで行った人物であります。その人物が民間にわざわざ下ってきた。そしていろんな企業を立ち上げていくわけでありまして、それを私事に使ってそれを財閥化し形成していったといたしましても、世の中の人々はそのことを非難しなかったかもしれません。しかし渋沢は合本主義を貫きたかったわけであります。多くの人間が出資をする、自らも出資をし、自らも参加し、あるいはものによっては名義を貸し、たくさんの人間が参加して一致団結することによって新しい企業体、新しい事業が起こる。日本の国にはこれこそがまさに必要なんだ。渋沢はそのことを生涯言い続けるためにも自ら財閥というものを形成しませんでした。財閥には第二第三の渋沢を目指して、才覚一つで合本主義に基づく、今日のいう株式会社のような会社を設立しようと躍起になる人々が現れました。多くは天使まがいの人たちでありまして、いい加減な取引も結構あったようであります。例えば日本鉄道が東京株式取引所に上場されまして花形株になる、株価が高騰したわけでありますけれども、そうなりますと陸軍参謀本部の依頼で作成されました日本地図を買い込みまして、地方へ行きまして、その土地土地の成金や、いわゆる名士を集めます。その一流の旅館を使ったようでありますけれども、そういうところに名士たちを集めまして、その地図を見せるわけであります。地図には一つだけ工夫されているところがありまして、その本来の地図にはない書き込み線が引いてあるわけであります。ここからここまで私鉄をその作ろうと思っている、私鉄会社を設立しようと思っています、どうでしょうか、出資をされませんか。ちょうど日本鉄道が儲かったということで皆人のことが知ってるわけであります。ならばということでここに出資する、そういう人たちが出たわけでありますけれども、中には慎重な人もいました。危ないんじゃないか、日本鉄道のようになるのかね。さあここであります。第二第三の渋沢を目指す人たちはここでダメ押しをするわけでありますが、この時の決まり台詞というのは非常に面白いものがありました。この事業には渋沢栄一氏が関係しているのです。こう一言言いますと、それまで躊躇していた地方の名士たちが飛びついたという話が残されております。こういうふうな、いい加減な話にも渋沢が登場しますように、とにかく渋沢という人物はありとあらゆる商業に関わってきたわけであります。中にはそんな零細企業まで、渋沢さんなんで手を出すのか、あなた自身の人物が軽んでられますよ、そういうふうに言われたこともあったようであります。 まあここでいう零細企業はというのは、例えば製菓、お菓子ですね、醤油、あるいは帽子会社や靴、あるいは氷などを扱う、そういう分野へもどしどしと企業化をしていったわけであります。こうしたことについて渋沢本人は何と言ったかと言いますと、私は米びつ主義なんだということを提唱しました。どういうことか。どこの家族でも、どこの家庭にも一番大切にしているものはあるだろう。しかし多くの人はそのことを錯覚していないか。大事にすべき家宝というのは鎧甲冑の類ではない、万巻の書籍でもない。何か、要は台所にある米びつではないか。米びつ基本ということを渋沢は語りたかったわけであります。そのためには、自分は農民銀行家である、大いに結構だ、よろず屋である、十分だ、渋沢はそういうのであります。彼が非常に卓越した人物であるな、改めて思いますのは、まだまだその後半生であります。まあたくさんの企業を作り、事業に参加し、社会的な貢献もした。で、70で彼はそういうふうな役職をことごとく、まあ当時60社だと思いますが、及ぶ役職を辞任するわけでありますけれども、その後まだ彼はさらに戦い続けているわけであります。何をしてたかと申しますと、社会事業であり公共事業であり、一番彼が力を入れましたのは国際親善の問題でありました。91年の生涯の中で渋沢が後半生貫こうとしたものはたった一つであります。国際社会の一員としての日本はどうあるべきであるのか、これを彼はひたすら考えていたわけであります。よく講演会等でもお話をさせていただくことでありますが、リーダーが持つべき条件というのはいくつかございます。ただ集約して申しますならば、次の3点になるのではないでしょうか。何よりも求められるものは大局観、いわゆる先見性ではないか。この先見性、先を見通すというのは、何もその予知能力を持てということではありません。過去を丹念に調べて現代と比較することによって、未来という世界は必ず見えてくるはずであります。人間の営みが紀元前紀元後全く変わらない、人間の感情というものに変化がないとするならば、大局観のつかみ方というのは、過去の事例をいかに観察し、現代にフィードバックし、未来に対してそのことを考えるかということであります。一例を挙げてみましょう。大正4年